寒くなってきましたが、これが平年並みでしょうかね。今日は18章、イザヤ書の18章を見てまいります。短い箇所です。内容は、クシュ、ハネコオロギの民との国、つまり、体が褐色の、民、そしてエジプトの、上流にあたる広大な地域を治めている、当時は帝国の一つ、強い国でした。この国に対する宣告、裁きという以上に、この国を主がどのように導き祝福してくださるか、そのはるか先を待ち望む予言です。短い箇所ですので、まず一緒に購読してお祈りいたしまして、そして少し丁寧に見ていきたいと思います。では18章の1節から7節、7節はご一緒にお読みいたしましょう。では拝読いたします。イザヤ書18章1節から7節。ああ、ハネコオロギの国よ、この国はクシュの幾多の川の彼方にあり、世界のすべての住民よ、地に住むすべての者よ、山々に旗が上がる時は見よ、角笛が吹き鳴らされる時は聞け。刈り入れの前、花が終わって花房が熟したブドウになるとき、人はその枝を鎌で切り、そのつるを取って覗き去るからだ。そのとき背が高く肌の滑らかな民、あちこちで恐れられている民、その国土を多くの川が分けている、力強い踏みにじる国民から、万軍の主の名のある場所シオンの山へ、万軍の主のために贈り物が運ばれてくる。天の父様、この短い章を通してあなたのご計画の一つ一つを私たちが見ることができ、また見張ることができるように導いてください。神様が世界を支配しておられ、そしてやがて栄光の支配を諸国に広げることを、私たちがこの終わりの時代に待ち望むことができるように目を見張らせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。18章の冒頭ですね、ああハネコオロギの国よとあります。クシュというのは地域の名前で、そこに建てられました強い王国はハネコオロギの国と言われていまして、コオロギの色を思い浮かべていただければと思いますけども、ツヤツヤした褐色の昆虫ですけども、そのように肌が滑らかで褐色の民です。 私がまだ子供時代のオリンピック、また九州に、福岡に住んでいましたので、国際マラソン大会が毎年、開かれていまして、生でエチオピアの方を見ることができました。優勝されたんですね。有名な、アベベ選手を、この目で見させていただきました。確かに褐色のつやつやした背の高い方でした。この国について、この7節にわたって予言がされています。ナイル上流の九州、そして、諸国に知らせが伝えられると予言があり、また主が天の高いところから全地を覆ってそこを導くようにされるということが書かれています。この予言が語られた時期は、イザヤが、ウチア王に仕え、アハズ、そして、その後ですね、ヨタム、ヒゼキヤと、すいません。ウジヤ、ヨタム、アハズですね。アハズ王からヒゼキヤ王に移っていく時代で、アッシリアが、このイスラエル中心としたパレスチナ地方にも手を伸ばし、また遠くエジプトまで攻め上ろうと勢力を増してきた時代にありました。そしてエジプトの上流にあります、今のエチオピア、クシュの国も安穏としてはいられないと、諸国を滅ぼしていく目覚ましい勢いで、アシリアが勢力を広げてき、ましたので、パピウスの船とあります、川が国に、いっぱい流れていますけども、王宮から諸国に急いで使いを送ると、そのことが一節二節に記されています。二節の二行までですね。この出来事は第二列王記の19章に関連している箇所ではないかと言われていますので、ちょっと読んでみましょう。第二列王記の19章688ページ。ヒゼキヤ王が、王位についていましたけども、ここに、クシュという名が出てきますね。ではちょっと、読みたいと思います。一節から、そうですね、一節から、そうですね、まず七節まで読みしましょう。ヒゼキヤ王はこれを聞くと衣を引き裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。彼は宮廷長官エリアキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布を身にまとわせて、アモツの子、預言者イザヤのところに遣わした。 彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っております。今日は苦難と懲らしめと屈辱の日です。子供が生まれようとしているのにそれを生み出す力がないからです。おそらくあなたの神、主はラブシャケのすべての言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君、アッシリアの王が生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神、主はお聞きになった、その、言葉を咎められます。あなたはまだいる残りの者のために祈りの声を上げてください。イゼキヤ王の家来たちがイザヤのもとに来たとき、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう言われる。あなたが聞いたあの言葉、アシリアの王の若い者たちが私を罵ったあの言葉を恐れるな。今私は彼のうちに霊を置く。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒すと、アシリアが攻めてエルサレムに迫っている状況で、ヒゼキヤ王はイザヤに主の言葉を求めて、恐れるなと、イザヤは主が告げておられることを、そしてある噂を聞いてアッシリアは引き上げると告げています。ラブシャケっていうのはアッシリアの将軍です。8節9節、ラブシャケは退いてリブナを攻めていたアッシリアの王と持ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いていたからです。アッシリアの王はまだ手前の北の方ですね、近い沿岸のところにいました。そこにラブシャケは一旦退却して王と落ち合いました。9節、王はクシュの王ティルハカについて、今彼はあなたと戦うために出てきているとの知らせを聞くと、再び使者たちを使わしていったと、たびたびイスラエルが降伏するように迫ってきたわけです。でも、クシュが攻めてくるという知らせがあって、これは、まずいと、そういうふうに、考えつつ、しかしなお強気に、ユダを、攻めようとしていた時期のことです。シリア王が、恐れていたように、クシュはアッシリアの仲間にならず、敵対、していた状況がありました。エジプトも、そうです。というわけで、この、使いを送るという、クシュの、働きは、当時、広がろうとしていたアッシリアを、迎え撃って、対抗しようとする、ことが、このクシュの王から、つまり同盟を組んで、アッシリアに対抗しようという使いが送られていたということを、指していると受け止めることができます。そして、2節の3行目からですね、この使いが送るとその状況を告げた上でこのようにあります。素早い使者よ行け、背が高く肌の滑らかな国民のところへ、あちこちで恐れられている民のところへ、その国土を多くの川が分けている力強い踏みにじる国へとあります。この先に 川がいくたいいっぱいある国がカイロで使者を送ると、まあ、これはクシュエチオピアが諸国に同盟の要請をして使いを送っている状況です。でも、ここで命じているのは、クシュに対してではなく、クシュに向けて、このハネコオロギの、家、背が高く、肌が滑らかで、恐れられていて、多くの川が流れているって、これクシュに対して、クシュに使いを送れと、急いで、送れと、イザヤはユダに対して使いを送るように語ったんです。またそこで告げられることは、クシュのみならずすべての国、世界中の住民に伝えようという世界に向けてのメッセージがユダから発生なれるように主が告げてあります。三節の言葉を読みましょう。世界のすべての住民よ、地に住むすべての者よ、山々に旗が上がる時は見よ、角笛が吹き鳴らされる時は聞け。戦乱が起ころうとしていました。その時に主が聞けと告げたことです。まあ、戦乱が起こっている時にもちろん信仰的にならば神様に求めるんですけども、まあ、諸国は主を求めるんではなく、まあ、自分たちの神々に生贄を捧げて戦争の勝利を願うわけですけども、偶像である神ですから半信半疑という部分があります。そして諸国が頼るのはやはり武力です。そしてなんとか守りたい、また勝利したい、そう思って策略をね、そして対抗して行きます。その時に主ご自身の証がエルサレムから出て告げられるというのです。その内容が4節から6節です。つまり繰り返しますけど、アシリアが攻めてきて、もう大戦争状態になっていて、もうそのことでもう心がそこにしか向いてない、もう目の前の敵を見て何とかしようと、まあ、そういうことで頭がいっぱいになっているときに、主が言われると使者を通して告げようというんです。その内容が4節から6節です。主は私にこう言われたからだ。以降が主の言葉ですね。私は静まり、私のところから眺める。照りつける日差しの暑さのように、借り入れ時の暑さの中の雨雲のように。神様はすべてを支配し、すべてをご存知で天に座しておられる。それは民の力を奪う、照りつける灼熱の太陽光のように、そして借り入れ時の暑さの中の雨雲のように、光が照りつけると思ったら雨が突然襲ってくるような、まあ、積乱雲ですね。この、激しい日差しも 激しい雨をもたらす雨雲も、それは人の思惑には左右されませんね。そして激しい日差しですと、もう民は戦おうとしてもですね、もう疲労困憊して立ち行きません。水を求めてさまようなことにもなります。そしてもう激しい嵐、雨雲になったら、これも戦争どころじゃありません。神様は特別に武器をもたらさなくても、戦いで精一杯のな人々に対して、主ご自身が一切を支配してらっしゃると、そのことを告げています。そしてそれら戦乱に左右されないように、自然は通常の季節に従って花を咲かせ、実を実らせますね。そしてそれらによって人々は生かされているんです。どんなに力を誇って、富を誇っていたとしても、それは自然が食物をもたらしてくれるからできることで、その食物を与えたのは神様、それをが育つように天候を備え、また雨を降らせてくださったのは主ご自身なのです。そして人はそのようにして自分の富を増やし、また戦い取ってという営みをしますけども、ちょうど借り入れがされるように、神様ご自身が民を借り取ると暗示しています。6節の言葉の通りです。それらは皆共に山々の猛禽や野獣のために投げ捨てられる。猛禽はその上で夏を過ごし、野獣は皆その上で冬を過ごす。人の知恵や力に耐えるものは結局滅びてゆき、そして彼らが摘み取ったものは人のものにはならず、野獣のものになってしまうというのです。まあ、このことはこれまで13章から続いてきています。テキストも書きましたけども、まずバビロン、モアブ、アラム、そこまで私たちは見てきました。そしてこの18章ではアフリカの大国のクシュ、その後エジプト、エドム、そしてイザエルたちもいました、ユダ、そして高ぶった裕福な都市であるツロ、これらの裁きの宣告が続いています。国々の争いは各民族が優劣を競って戦う、その戦いのように見えますけども、その戦乱の中でやがて皆撃たれて滅びていきます。低くされていきます。神様は天から 全地を支配しておられ、そして彼らを意のままに操り、御子のままに頑なにし、争いを起こさせ、高ぶらせて、そして低くする。彼らの罪の中で彼らを捕らえて裁かれる。これが国々の争いの歴史だと。それはこの時代に限らず、世界の歴史はそのように歩んできています。今もそうです。戦乱も起こってますけども、争いは、武器のものだけでなく、政治の争い、また文化の争い、経済の争い、また情報の争い、あらゆる手を尽くして自分の支配を広げようと、そういう争いは繰り返されていますけども、主は全てをご存知で導き、そして長い目で見たら高ぶる者は主に逆らって滅ぼされ、またそのような困難の中にありましても主を恐れる者は長い目で見れば主に守られて繁栄し、そしてやがて主と共に支配するようになっていくのです。主は静かにご自身の支配を続き成しておられます。さて最後のところ7節をもう一度お読みいたしましょう。その時、背が高く肌の滑らかな民、あちこちで襲られている民、このその国土を多くの川が分けている、力強い踏みにじる国民からとあります。これすべて句詞の特徴を表している形容ですね。その国民から何が起こるかと、続いて読みします。国民から万軍の主の名のある場所シオンの山へ、万軍の主のために贈り物が運ばれてくると。つまりこのエチオピア、クシュの国も、主を信じ、主を恐れ、主に捧げ物を携えるためにエルサレムに登ってくるようにされると。このことを見ますと、エチオピアの宦官の出来事を彷彿とさせますね。使徒の働きの8章に記されています。抜き書きさせていただきましたけども、8章の27節から数節をお読みします。26節から31節をお読みします。使徒の働き8章26節から31節。さて、主の使いがピリポに行った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王官だけの高官で、女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにためエルサレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますか？ と言った。するとその人は、導いてくれる人がなければどうしてわかるでしょうと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようフィリッポに頼んだ。こうして、女王の、側近である宦官が、エルサレムに礼拝に臨み、全財産を預かっていましたので、財産はありましたね。聖書の巻物、イザヤ書を購入して、馬車の中で読んでいたって、なかなか読むの大変だと思いますけども、時を惜しんで、長い旅ですから御言葉を、読んでいたのを聞こえたっていうのは、当時読むという時は声に出して読むのが基本でしたので、聞き慣れた、聖書の言葉が聞こえてきたんです。その箇所はイザヤ書の53章でした。32節から、使徒の働きの8章32節から続けてお読みします。彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。ほふり場に惹かれていく羊のように、強かる者の前で黙っている子羊のように彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって行った。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか？自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えたとなり、彼らは水のあるところに行って、バプテスマ式を行い、この宦官は帰っていきました。後にエチオピアはキリスト教国となり、今も当時の言葉での聖書が残っています。イザヤ書の18章を見ますと、そのように、この言葉の通り、クシュから礼拝に行く者がやってきたと。女王の、宦官ですからですね、ただ行って帰ってという仕様ではなかったでしょうね。後に、聖書が訳されたというように、エチオピアはキリスト教国として、イスラム教が入ってくるまででしたけども、有名になりました。そして終わりの時には、すべての国が主の支配のもとに入れられます。ここには、人々が争って、それにばかり考えて心を奪われている時に、主が全てを支配しておられるのだと証しし、彼らが一人でも主を求めることができるように、使いを送れと、つまり宣教せよという命令が主に語られているわけなんです。そしてそれがやがて実を結び、多くの国の人々が、地上のではなく本当の都、天の都を目指すものとされる。この世界宣教、週末の、御国の完成に向けて、神様はこのナイル上流の強い国さえ支配されるということが告げられています。私たちもこの 地上におきましては小さなものですけれども、この尊い働きに預かるものであることを覚えましょう。神様は天からすべてのことを見ておられ、支配しておられ、そしてご自身の計画を成し遂げられます。お祈りいたします。天の父様、今日の箇所を、短い箇所ですけども、あなたのメッセージが明確に語られています。私たちもまたこのご計画の中に置かれていることを覚えるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。